雑賀刑事が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指して。この番組は東洋ライスの雑賀刑事社長が家業の精米機ディーラーを受け継ぎ、苦労の末26歳の時に開発した石抜き線刻機によって精米機メーカーとなり、さらに新しい米の製造メーカーに転身した60年の歴史を語っていただくとともに、その発明開発の基本となった思想や哲学、さらには SDGs 事業の今後の進め方などについて語っていただく番組です。4回目の今日は、1991年平成3年に雑賀さんが開発した無洗米についてです。無洗米の開発のきっかけは、1976年昭和56年に奥様と一緒に旅行で淡路島に向かっていた船から見た赤潮の衝撃だったとお聞きしますが、どういうことだったのでしょうか。1回目の放送でも少し雑賀社長にはお話しいただいたんですが、その無洗米を開発されたきっかけが、奥様と一緒に淡路島に旅行に行かれた途中で船から海がこう大変汚れている、それがきっかけだったということなんですけども。
私は家内とね、昭和31年に婚約しましてね、その時にね、淡路島へ渡ったんですよ。でその時のね、風景が非常に、印象に残ってて、それからちょうど20年経っちゃったけどね、たまたま朝朝食してる時、家内がね、あれからちょうど丸20年経ったなって言ってね、あの時こうやったな、ああやったなっていう話からね、そうか、毎回行くかって言ってね、私らも思ったらすぐパッと動くんで、もうそれがすごい淡路島へ渡ったんですわね。そしたらね、その岸壁は頃は海はもちろん汚れてますわな、しかしかなりずっと大きい行けばきれいになるはずやのに、もう淡路島とこの和歌山のその中間ぐらい来ても、この海の汚染の黄土色の色はね、変われへんのですよ。ほいでね、こんなとこまでこんなの汚染してるっていうのはすごいなと思ってね、その時わずか20年やからね、これはもう何万年って経ってるどうかしらんけど、わずか20年でこんなに、これほどこんなに汚染するということはね、これから先にもっともっと汚染が進むだろうし、そうすると、我々は子供の頃から海をかけたら水に塗ったけども、我々の子孫になったら何色に塗る時代になるのかなと、それほどねショックを受けたわけでね、これしかし何とかせなというのは、その頃ねちょうど私は研ぎ汁の研究してたんですよ。でそうするとね、研ぎ汁っていうのは少ないように見えてるけれども、研ぎ汁をなんか鍋かなんか煮立ててね、最後に残りますわ、残るはずでしょうと、これ皆さんどのくらい残ると思いますかとよくね、なんか講演会なんかいた時私言うとですね、大抵答えは雑賀さん、なんか耳かき一杯ぐらいの白い粉が残るに違いますかとかね、で違うんですよと。で私はそこで実演するんだけれども、お米の 4% ぐらいぬかが出るんですよ。でその見かけ傘が多いからね、だから和歌山県の和歌山市ですわ、和歌山市約40万人と言われたけれども、その毎日、1日出す研ぎ汁を、その水分抜いた最後に残るぬかの状態にして、それでそこら走ってる大きなダンプカー1杯分の山盛りにした分ぐらいのぬかがあるんですよと。でしかも和歌山はその当時下水処理がなかったからね、みんな内海へ流すわけですよ。だから皆さん例えてくださいと、木の大橋の欄干の上からね、そのダンプいっぱいのぬかをガッパーッと川へ捨てましたと。でしかもその中には油がドラム缶2杯分入っちゃうんやねと。でそれが昨日、だ今日は伊古上の今夜橋の上からやる、あくり新橋橋の上っていう、こういうふうにやってるぐらいね、下水処理してないから内側にそのぬかが入って、それがヘドロになって臭いんやと、いうことを私はよく言ってたから。でもこれはあくまで内側の問題であって、まさかその海まで流れてるとそこまで海もひどいになってると思ってなかった。だからその紀淡海峡の汚染の状態も、何も米の研ぎ汁ばっかりじゃないのは分かるけれども、しかし結構米の研ぎ汁による あれも結構あるやろと、そういう私はもう認識したんで、これなんとかせんといかんなと思ってたんですよ。ところがね、私の子供の父親から聞いたことは、父親はもちろんこの精米機のディーラーですからね、だからその頃まあ米屋さんのニーズとしてね、無石米と無洗米があるといいなと。無石米っていうのはその石のない米でしょ、はい、無洗米っていうのはもう研がずにでもそのぬかの取れてる米というね、うん、そういうニーズとしてあったんよね、うん、でもこれは氷の天ぷらを作るより難しいと言われてんねと、それを親父が聞いたことは私覚えてたんよね。だから私はそのあれね、無洗米作るということは氷の天ぷら、まあ氷の天ぷらということはいわゆる、まあ、不可能やということですよ、うん、それに挑戦するというのはこんなバカらしいなと。でもよく考えてみると、私はその無責米をというのを、ね、26歳の時やったじゃないかと。それやったらこれもやってみようかと、うん、それが私の、まあ、その時のまあ決断やったんやね。
無責米から無洗米という新たなその課題が立ちはだかります、うん、手始めにまずどんなとこから始めたんですか。
それなんでね、その、無洗米というのは難しいかというと、うん、まあ、一般の人が考えたらね、普通に家庭でお米とくに取りでね、それでボタボタのままじゃいかんから、それを乾かせば無洗米になるやないかという発想を持てますわな、うん、簡単にそれはできるんだけども、うん、それをやるとね、お米がもうご飯じゃなくて海苔みたいになるんです。
あ、水吸って、
うん、いや水吸ってっていうんじゃね、お米っていうのはね、ちょっと水吸わあかあた与えて、ほんで乾燥されたらポリポリひび入る。でそういう状態で今度は炊くとね、そのひびからみんな割れてもて、その米炊いたみたいになる、のり状になるんですよね。これはもうまともなご飯じゃないから、これダメやと、ということで、あの無洗米茶はなかなかできないと、うん、それで私はその時ね、そういうことは、うん、まあ、もちろん自分でやってみたら確かにその通りになったしね、それをクリアするために私は真っ先に考えたのは、その水がその米の中に浸透しない間に乾燥すれば、乾燥地が脱水すればね、こういったひびの入らない米ができるんじゃないかと、そう思ったわけ。まあ、例えば我々あの服着たままバッとあの風呂入ってね、そしてその風呂の湯があのこの皮膚に届かない間にあのこの服をバッと洗濯すればね、服着たまま服を洗濯するような具合になるんちゃうかというふうな発想ですよ。うん、その機械を作るのが大変でしたけれども、まあ、とにかくそれをやったんでね、もう瞬間的に洗って瞬間的に乾かすと。ほいでね、それやったらあのひびの入ってない米ができたんですよ。ほいそれ炊いたで、ほいたら、ご飯できたんですよ。ほいでにもう天にも昇るような気持ちですわ、できたというね、うん、そこでね、あの私は、その時はその米を研いだその研ぎ汁はですね、その時になんかそのお水処理っていうのが一般にあるわけやからね、うん、お水処理でちゃんときれいな水にして流せば、まあまあ、あの紀淡海峡の海もきれいになるという理屈ですわな。うん、でね、確かあれどこやったかね、そのお水処理業者さんに相談に行ったんですよ。そしたらね、相手はね、西川さんそれダメやと。ダメ、なぜかって言うたらね、あの西川さんはその汚い水を入れてもね、出てくるときれいな、もうこっぷり飲めるような水になって出てくると思ってるんでしょっていうんで、うん、そうやろうと、だからあのお水処理とかいうに違うんかいって言ったら、そう違いますと。確かにお水処理っていうのはね、バクテリアで分解するから有機物はあの処理できます、取れますと。しかしあのリンとか窒素っていう無機物はね、これはもう素取りするんですと。それでね、米の研ぎ汁っていうのはそのリンがものすごく多いんやと。だからそのリンっていうのはね、ちょっと海の中入ってもそれであのバクテリアがもっと増えてね、それで赤潮になるんやということやから、だからあの西川さん、その海をきれいにしようという発想はダメですよと。しかしあのそやからだらこれ やめとく必要ないですよと、今までその無洗米っていうのはなかったんやから。それでその政府もね、有機物は分解で取らなあかんということやけれども、リンとか窒素っていうのは取りようがないから、それはもうなんぼ流れてもええということになってるから、うん、だから別に法律的にもクリアできるし、これしっかり やりなされよとなったんやけども、しかしそうやったらちょっとわしの思ってるんとちょっと違うんと、うん、別にわしはこれあの新しい製品でちょっと金儲けしようかとか言うんと違うて、やっぱりもう海をきれいにしたいということがこもてやから、ちょっとこれやるわけにいかんなと。 そういうことになってね、そういったその間もったいないなと、せっかくできちゃうのにとか言うてくれたけど、いやちょっとこれやったらやるわけにいかんということで、そっからですよ、またっといろいろ考えて、結局そのとぎ汁を出さない方法で、まあ、無洗米にしなきゃならない、うん、それで、ね、あーとかこうとか考えて、結局、まあ、だいぶ経ったけど平成3年になってようやくね、とぎ汁を出さずに、とぎ汁出さないとお水処理もいりませんからね、それでそのちゃんとした無洗米ができると、こうなったんです。これ平成3年になってから、
平成3年、
うん、
その最初のいわゆるとぎ汁問題が解決できてない部分から、その理想通りになるまでどのぐらい時間かかったんですか。
やっぱり十数年、うん、いやでもそればっかり考えていないから、うん、その間に私はいろんなその精米機器のいろんな新しい製品いっぱい開発してるから、うん、結構忙しかったんですよ。もちろんその無洗米ばっかりかかってるわけじゃないけれども、何かの時にピュッピュッピュッとやって考えてたというかね、
うん、頭の片隅にずっと入ったままで、まあ、十数年で結局決め手となった何かきっかけアイデアみたいなのあったんですか。
うん、結局ね、とぎ汁出さんちゅうことは水を使えないわけ、水を使えずにその肌ぬかというそのぬかね、そのなんでその米と研がなあかんかちゅうたら、精米機ではね、そのぬか完全に取り切れないわけ。なぜ取り切れないかちゅうと、ぬかの中にも粘っこいぬかがあってね、それがその米肌にひっついてるんですよ。だからばらけるぬかは精米機で取れてるんですよ、うん、でこの粘っこいぬかはこれひっついてる、これだから私は肌ぬかという名前付けたけども、これがあるとね、そのまま炊いたんだぬか臭いんですよね。だからこれ水であると流れるからというね、そういう方式やったんで、だけどもしかし水を使えないけれども、なんかこれ取るとなればなんか粘着性のあるものでこうひっつけて取らないしようないなと、それでいろいろ考えてね、ああでもないこうでもないってやったけれども、ある時たまたま外出から帰ってきた時にね、ズボンに外出から帰ってきた時ズボンにチューインガムひっついちゃって、それ剥がすの苦労してたんやけれども、確かそういう場合別のチューインガムこう後で上ひっつけてやったら、それとともに取れてくるよっていうことを、聞いてやって、でそれによって取れたことあったんですよね。それをひょっと思いついたんや時、あの時ああいうことあったなと。ということは、チューインガム同士からそこしつけてね、取るんじゃない。それだったら米の肌ぬかも、やっぱりその肌ぬかを利用すれば、肌ぬかって粘っこいからね、そいつをこう利用すれば取れるんじゃないかと、それにまたひょっと思いついてね、それでやったらうまいこといけたんだよね。
そうだったんですか。
いや、そのチューインガムからね、発想がね、そのぬかを取る技術にこうつながったと、結びついたということだったんですね。どうですか、まあ、それで、まあ、ようやく理想にかなったですね、その無洗米が出ました。もちろんこれも多くの消費者の皆さんにこれ歓迎されたわけですね。
ところがね、なかなかそう思うようにいかなかったでね。何かというとね、いわゆる悪化が良化を駆逐するという閣議があるでしょ、ちょうどそういう具合になってしまったんです。というのはね、こういう精米機器のメーカーというのは結構たくさんあるでしょ、あるけれども、それを開発したのは私どもだけですよ、この無洗米というものをね。無洗米をできて、その無洗米の機械があるから、まあ、それができたんだけれども、それをね、私は今まで、それまではね、私ども機械メーカーやから、その機械を売ってたわけだよね。そしたらもうね、もう 2,3 ヶ月すれば同じのも出てくるわけ。というのは我々まあメーカーやから、メーカーから代理店に送るでしょ。ところが代理店がすぐ我々のライバルにすぐ品物を回してね、それメーカーがそれとの辺も作るというね、これは早いですよ。もう3ヶ月くらいだともうこの辺も出てくるんでね、もうずっと開けてもくれても、もうそういうふうにもう、なんかパターン化されてもたんで、もういかが私もね、それその人、まあ、それみんな特許取ってやってるから裁判もやるわけですよ。それはだって代理店もその正規な特許製品って売ってるのにね、近くの米屋さんが何もないし、同じようなものを安に買うてるやないかということで、お前特許取ってんのやったら叩けとか言うてね、仕方ないからこっちも裁判起こってても、その止めなあかんけれども、その当時はね、その裁判所も特許権者を保護しようという意識があんまりなかったんやね。 だから青色発光堂の中村さんがあれやってからあれからですよ、特許権の価値を認められて、それまでは確かに特許制度というのがあって、特許法という法律はあるけれども、裁判所はね、おそらくそこでその工業所有権の保護という意識があまりなかったんやね。だってあるでしょ、特許権者を勝たせたら負けた方がえらいことになるもん。そこの従業員が路頭に迷うとかね、そういうことを考えると、もう何か特許権者に任せた方が世の中問題起こらへんから、うん、で特許法って何なん、ちょっとさじ加減一つでもどうでもこうでも侵害でないようにないようにもできるし、あるようにもできるしね、まあ、ということでね、ほとんど我々も時間ばっかり食って、うん、だからそういうことでもう私もくたびれてもて、これからもうこの無洗米の機械もそんなになってはいかんということでね、だから私はその時考えて、無洗米の機械を所有権をうちに残しといて、でそれを設置する米屋さんには貸し与えると、でしかもそれをその工場の中へ毎個その隔壁部屋を作って、その中へその機械を入れると、でその入り口のドアの鍵は私だけしか持ってへんと、当社だけしか持ってない、相手に渡せへん。で原料の米をコンペアで送って、無線までできたものを外へコンペアで出すと、まあ、そういう無人運転の方法も開発してね、うん、それでやられたもんやから、相手は同じもんできないわけですよ。しかし無線前ができたということがあと広がるとはですね、すぐに彼らは同じもんというか無線前というものを出し出したわけ。しかも日本の国には無線前はこうやという基準も法律も何もないわけ。もう名前つけたもん同士ですよ。外の米の袋に無線前で書いて、中のも中はどんな米でやっちゃっても無線前で通るというかね、違反に問われることないわけ。ということで、ね、もうほんまにひどい無線前が世の中にぶわっと広がった。でしかも相手の数が多いでしょ。やっぱりこれ縦でぶでというかね、だから冒頭に申し上げたように悪化が良化を駆逐するですよ。だから私どもの無洗米踏まえ炊いたら美味しいしね、うん、だけれどそんな無洗米食べたらもう、まあ、目も当てられんような味ですよ、うん、だから最近でこそねだいぶもう理解されてきてね、しかし我々ところはですよ、通信販売で無洗米、金目米とか無洗米を出してるでしょ。そしてお客さんからレビューでね、無洗米というのは本来味が悪いはずなのに、これは不思議に美味しいですねというのがよくあるわけ。そういう人は最初にね、怪しげな無洗米を食べて、あ、無洗米というのはもうものすごいまずいもんやと、もう二度と、食べたくないというふうな印象が残ってるわけね。うん、これに君も無洗米というのが美味しいというのはおかしいと、こうなるわけでね。うん、
新しい技術、そしてそれを世に放った後のですね、そういうまあ何て言うでしょう、まあ、本物のその無洗米といいますか、うん、それのまあ定着までのご苦労というのが、まあ、今お話伺ったようなことがあったということなんですね。さあ、そろそろお時間がやってまいりました。ここまでは東洋ライスの才川啓二社長に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は無洗米の副産物米ぬかを有機肥料米の精に添加し、 SDGs の先駆け循環型有機農法として注目された開発のお話を伺います。才川啓二が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指しての4回目をお伝えしました。